日本のキリスト教の伝道に関して深い洞察力を持って発言を続けておられる東京神学大学の近藤克彦先生は、日本のキリスト教伝道が振るわない大きな原因を2つ挙げておられます。で、その1つ目は、幕末から明治にかけて日本に来た宣教師たちによって伝えられた熱心なキリスト教が日本の社会や文化によって甚だしく弱められたという点であります。19世紀は偉大な世界伝道の世紀と呼ばれています。いわゆる信仰覚醒運動によって全世界にキリストの福音を述べ伝えようとする動きが高まりました。1846年にロンドンにおいて万国福音同盟の大会が開かれ、それに応えて当時横浜に住む外国人たちが日本人の救いのために新年の初週祈祷会、最初の週の祈祷会をしました。で、その外国人たちの祈りの炎がバラー宣教師のもとで英語を学んでいた若者たちの心に燃え移りました。そしてその若者たちもまた新年の最初の週の祈祷会を開いたということによって、日本における最初のプロテスタント教会である日本キリスト公会、すなわち現在の横浜海岸教会が1872年明治5年に誕生しました。この教会が私たち日本キリスト教会のルーツであるということはご存知の通りです。で、ところがこの熱心なキリスト教は戦前戦中の国家主義や、また戦後の社会主義、さらには高度経済成長の時代に社会全体が世俗的になったことによって甚だしく弱められてしまいました。そしてそれに伴って伝道の力も希薄になってしまったというのであります。二つ目の原因は、幕末から明治にかけて入ってきた熱心なキリスト教自体にも弱さがあったという点です。すなわち幕末から明治にかけて入ってきたキリスト教は伝道熱心ではありましたが、教会形成という点で弱さがありました。近藤克彦先生の言葉によりますと、倫理的であっても教理的ではない、証を重視するが信仰告白の理解が欠けている、温かなハートはあっても職責、つまり牧師や長老の務めやサクラメント、すなわち洗礼と聖餐についての理解が弱い。で、それでそれは歴史の荒波に対する抵抗力が弱いということになります。で、今日でも熱心で良い説教や証しをし、そして温かな心を持った伝道者やクリスチャンが伝道牧会や信仰生活に挫折をするということが起こります。それは幕末明治のキリスト教と同じように、教会の制度や教会の信仰告白という点についての認識が弱いからであります。で、私たちは近藤先生が指摘しているような日本のキリスト教の弱さの原因を自覚して、それを克服していく力を聖書の御言葉から受けたいと願っています。さて、本日の聖書の箇所は、キリストが72人の弟子たちを伝道に派遣したということを記した箇所で、ルカによる福音書だけに記されている出来事であります。いわゆる十二弟子の派遣は ルカによる福音書の9章に記されておりまして、それはマタイによる福音書やマルコによる福音書にも記されています。でそこで聖書に批判的な研究者たちは、この72人の派遣はルカが創作した記事であると主張します。しかし他方では72人の派遣の記事は確かな歴史的資料に基づいているのだという学説もあります。福音書を記したルカの立場に立って考えていますと、12弟子以外に72人を選んで派遣したということを書きますと、そのことが本当かどうかという疑問が生じるのは分かりきったことであります。つまりそのような疑問が生じることを承知の上で、ルカがあえて72人の派遣を記したとすれば、ルカはこの出来事の根拠となる確かな資料を持っていたのではないでしょうか。ですからこの72人の派遣は歴史的な根拠を持つ記事であるということができるでしょう。それでは次に、派遣されたのがなぜ72人なのかという疑問が生じます。で、大変興味深いことですが、原典のギリシャ語の新約聖書の写本には72と記されているものと72人と記されているものの両方があります。そしてどちらが元のものであったかということはなかなか決定しがたいことなんです。で、日本語の聖書は新しい翻訳も含めてどの聖書でも72人と記されています。ところが英語の聖書では72人と記されているものもあります。そしてこの72人か70人かという問題と対応する大変興味深い事実があります。それは旧約聖書の創世記の10章には世界のいろいろな民族のリストが記されています。で、創世記10章のいろいろな民族の数を合計しますと、ヘブライ語の旧約聖書では70になり、ギリシャ語訳の旧約聖書では72になるということなのであります。そうしますと、この72人または70人の弟子をキリストが派遣なさった時に、その72あるいは70という数字にやがて世界の諸民族に弟子たちを使わすという象徴的な意味を込めておられたのかもしれません。で、もちろんこれは推測ですが、可能性のある事柄です。つまり、72人の弟子の派遣という出来事は、それ自体としてはユダヤ人への伝道でした。しかし、やがて全世界にキリストの弟子が派遣されていくことの先駆けという意味を持って、70人または72人を使わしたと考えることができるのであります。72人の弟子を伝道に使わすにあたって、キリストは2つの大きな原則をお教えになりました。第一に、2節のところに、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいとあります。つまり伝道ということは神様の収穫を借り入れるようなものであるから、神様に働き手を送ってくださるように祈りなさいということです。一方でキリスト教の伝道は御言葉の種をまくという意味で種まきに例えられます。例えば ルカによる福音書の8章の4節から15節では、御言葉の種をまいたときに、実る土地と実らない土地があるということが、道端とか石地とか茨の中とか良い土地などの例えで示されているのであります。で、他方で伝道は神様の用意してくださった収穫を借り入れるという意味で、借り入れにも例えることができます。なぜ伝道が借り入れに例えられるかと申しますと、旧約聖書においては神様が終わりの日に神の民を集めるということが収穫の借り入れに例えられているからであります。旧約聖書のイザヤ書の27章12節のところには次のように記されています。これは旧約聖書の1101ページの、下の段のところです。旧約聖書のイザヤ書の27章の12節のところをお読みしています。旧約聖書の1101ページの下の段のところです。イザヤ書27章の12節をお読みします。その日が来るとユーフラテスの流れからエジプトの大河まで主は砲を撃つように撃たれる。しかしイスラエルの人々よ、あなたたちは一人一人拾い集められるとあります。で、この予言の言葉の意味は、神様が終わりの日に最後の審判をなさるときに、逆らう国々は裁かれるが、神の国に属する人々は収穫として集められるという意味なのです。で、このように神の国に属する人々が救われるということを収穫の例えで表しています。で、新約聖書におきましても、マタイによる福音書の13章の24から34節、30節にいわゆる毒麦の例えと言われる例えがあります。で、ここの毒麦の例えでも、最後の審判と救いが収穫の借り入れに例えられています。イエス・キリストの福音を述べ伝えて信じる人を救う伝道は、このような終わりの日の最後の審判と救いを先取りする出来事です。それで伝道は借り入れに例えることができるのであります。で、もっとも伝道は暫定的な借り入れというべきでしょう。で、最終的な借り入れとその収穫の選別ということは、終わりの日の最後の審判によってなされると考えておくべきでありましょう。で、このように伝道は借り入れであるというふうに考えますと、その借り入れるべき収穫はすでに用意されているということになります。つまり伝道をするしもべたちの役割は収穫を借り入れるということであって、自ら収穫を生み出すということではありません。で、このことは伝道を種まきに例える種まきの例えでは、良い土地にまかれた種がおのずから実を結ぶと教えられていることとも一致しています。ですから今日の聖書の箇所でしもべたちは神様が用意してくださった収穫が多いことに信頼をして、収穫を借り入れる働き人が多く起こされるように祈るようにと教えられているのであります。で、収穫が多いのだから、あなた方が一生懸命働きなさいとは教えられていないことに注意いたしましょう。 でもちろん伝道に使わされたしもべたちは一生懸命に働くべきなのですが、キリストはあえてそのようにはここではおっしゃっておられません。働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいとおっしゃっておられるのであります。で、ここからキリスト教の伝道について考えてみますと、伝道ということはしばしば単純に数字によって評価をされることがあります。例えば一人の人が何人人を導いたかというようなことが語られることがあります。で、その何人人を導いたかという数字によってその人が熱心なクリスチャンであるかどうかが評価されるような場合もあるでしょう。しかしそのような見方をすることによって神様の用意してくださった収穫を借り入れさせていただいたのだという謙遜な思いを失ってはならないでしょう。あたかも自分が収穫を生み出したかのように自分を誇る思いになるとすれば、それは大きな過ちです。誰が何人導いたかというようなことが大切なのではなくて、多くの働き人によって多くの収穫が借りられるということが大切なことなのです。これは教会同士の関係を考えるときにも当てはまることなのでしょう。つまり教会の働きを単純に数字によって評価をして、どの教会が偉いとか言って比べ合うのではなくて、むしろ神様の収穫を借り入れる伝道者が起こされていくようにと教会は共に祈っていかなければならないということであります。さて、伝道の第二の重要な原則は神様にだけ信頼をするということです。それは言い換えますと、人間に頼ってはならないということです。3節には、行きなさい、私はあなた方を使わす、それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだと教えられています。伝道に使わされた人は一方で伝道をする相手の人に助けてもらわなければならないという現実があります。そのことは本日の箇所の後にある7節のところでも、その家に泊まってそこで出されるものを食べまた飲みなさいと教えられている通りです。すでに天に召された方ですが、大阪西教会の牧師であった武田栄四郎先生は、第二次大戦の空襲の爪痕が残っている1950年に大阪に赴任をしました。そして教会のご近所にある亀田工業という鉄を商う会社にお風呂をもらい湯に行きました。まあその頃はもらい湯などということがまだ行われていたのですね。で、そうするうちに経営者の鶴川さんという方を知りたくなりました。で、後にこの鶴川さんは信仰を持って洗礼を受けて大阪西教会の長老となります。イエス・キリストはルカによる福音書の9章の50節で、あなた方に逆らわないものはあなた方の味方なのであるとおっしゃっておられます。ですから伝道する人は人々の行為を焼かれた心で受け入れなければならないということです。ところが同時に、伝道する人は人間に頼ってはならないということも覚えておかなければなりません。で、それは伝道に使わすことが狼の群れに子羊を送り込むようなものと例えられておりますように、人間は誰しも狼のような面を持っているからであります。で、やはり 実に天に召された方で、九州の島原教会の牧師であった園田雄吉先生という方は、若い進学校の学生の時代に戦前の日本実業会の指導者であった富士見町教会の上村正久牧師の薫陶を受けました。である日、上村正久牧師が大変機嫌が良かったので、園田先生は口を滑らして、先生、富士見町教会は立派な教会ですねと言ったところ、上村牧師は非常の剣幕になって、何がいいのかと睨みつけたそうです。それで園田先生が、富士見町教会は日本一の大きな教会で、社長や教授や重役や医師などが揃っていると言いますと、上村牧師はそれをじっと聞いておられた後に吐き出すようにして、当てになるものは一人もいないよとおっしゃったそうです。で、この上村牧師の言葉は、教会に集う人たちの人格を誹謗しているのではなくて、神様の技である伝道を行うときには、人間には頼らずに、ただ神様に信頼をしなければならないということを示しているのでしょう。4節の、財布も袋も履物を持っていくなという教えも、ただ日々の糧を与えてくださる神様に信頼しなさいということを象徴的に表しているのでしょう。ただし、聖書の中にはこれと反対のことを言っているように思われるところもあります。で、それはルカによる福音書の22章の35節と36節です。新約聖書の155ページの上の段のところです。ルカによる福音書の22章の35節と36節、155ページの上の段のところをお読みします。ルカによる福音書22章の35節と36節です。それからイエスは人たちに言われた、財布も袋も履物も持たせずに、あなた方を使わせたとき何か不足したものがあったか、彼らが、いいえ何もありませんでしたと言うと、イエスは言われた、しかし今は財布のあるものはそれを持っていきなさい、袋も同じようにしなさい、剣のないものは服を売ってそれを買いなさいとあります。このルカによる福音書22章の35節と36節の中にある、しかし今はというこの言い方は、72人の弟子たちを使わせた時と、十字架の苦しみが間近に迫った今では状況が違うのだということを物語っています。そしてキリストが、財布のあるものはそれを持っていきなさい、袋も同じようにしなさい、剣のないものは服を売ってそれを買いなさいとおっしゃっているのは、文字通りの意味ではなくて、そのような心構えを持って苦難に対する備えをしなさいということなのでしょう。で、つまりこの時、キリストが十字架につけられるために引き渡されようとしていたことを考えますと、キリストの弟子たちには苦難が迫っていたということです。で、キリストの弟子は苦難が迫っているときには、この世の財産を用いて苦難に対する備えをしておきなさいということが、この22章の35節と36節では教えられているのでしょう。ですから、日本のようにキリスト教への偏見がまだかなりあるところでは、伝道に行く場合、ただ神様にだけ信頼するという原則に立ちながら、この世の財産を持って苦難に備える という心構え必要だと、この2つの教えを合わせて考える必要があるでしょう。今日の聖書の箇所に戻りますと、今日の聖書の箇所の4節の後半のところには、途中で誰にも挨拶するなという謎めいた言葉があります。で、この途中で誰にも挨拶するなというキリストの教えは、おそらく儀礼的な付き合いに心奪われずに福音を述べ伝えることに集中しなさいという意味なのでしょう。で、儀礼的な付き合いに心奪われていますと、どうしても肝心のイエス・キリストを信じることによって罪が許され永遠の命を受けることができるという、この福音の中心的なことを語ることがおろそかになってしまう危険があります。それで儀礼的な付き合いに心を奪われずに福音を述べていることに集中しなさいという意味で、途中で誰にも挨拶をするなという、そのようなことが教えられているのだろうと思います。さて、今日の説教の最初に引用しました近藤克彦先生という方は、伝道を神の国のために神の民を集めることというふうに定義をしています。神の国のために神の民を集めること、そして本日の聖書の箇所もそのことをよく表しています。つまり伝道というのは神様の収穫を借り得ることです。ですから神様にのみ信頼をして行わなければならないということであります。つまり言い換えますと、伝道というのはその始めから終わりまで神様の技によってなされるものだということです。教会というのは一つの組織です。一つの組織である以上、その組織を拡大していきたいという願いが起こるのは自然なことでしょう。しかし、その自然なことを通して本来の伝道とは異質なものが入ってくる恐れがあります。つまり人数を増やして組織を拡大するために、神の言葉である聖書の教えでないものを教会が教えるということであります。そしてその結果は、教会がその時代の思想や雰囲気などに振り回されて結局は虚しい結果に終わってしまうということです。で、それを考えてみますと、私たちが見習うべきなのは、やはり幕末から明治の頃日本に来た宣教師たちの信仰の中にあった固い信仰であろうと思います。で、その宣教師たちはキリスト教が未だ公に禁止されているような状況の中で聖書の教えを固く信じて、その教えに従って生活をして、祈りと礼拝を捧げ、やがて神様ご自身が日本の地に信仰の泉を湧き上がらせてくださる日を待っていたのでありました。上村正久牧師はその時代のことを抑えられた噴水に例えたそうです。つまり湧き上がる力は自由に高まっているのですが、上に何か障害物が乗っかっていて、いまだ水が勢いよく湧き上がるようになっていなかったということです。で、この例えに従って申しますと、伝道が進むということは、神様ご自身がお定めになったときに、十分に水圧が高まって、障害物を押しのけて水が湧き上がるというようにも言うことができるでしょう。考えてみますと、私たちのこの敷北教会も抑えられた噴水のような時期を 過ごしてきたのではないでしょうか。そしてその抑えられた噴水の水が少し噴き出したことによって、今年は伝道所から教会になったということもできますでしょう。そして私たちが聖書の教えを固く信じて、その教えに従って生活をし、祈りと礼拝を捧げていますならば、さらに勢いよく水が噴き出す日がいつかやってくるに違いありません。抑えられた噴水から水が勢いよく噴き出す日が、この敷きた教会にもきっと来ることでしょう。私たちはその日が来ることを信じて、よく祈って、絶え間ずに神様に仕えて参りたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、あなたはこの地上にイエス・キリストの救いの福音を待っている人たちをいろんな場所に知らされています。そしてそれらの人たちは時が来てイエス・キリストの福音が自分のところに届いた時に神様に応えて神様のところに立ち返って信仰を告白し洗礼へと導かれることであると信じます。キリストはこのような伝道の技を収穫に例えられました。収穫はすでに用意されているのだから、働き人を送ってくださるように祈りなさいと言われました。神様、どうか伝道のために働く働き人をどうぞ起こして送ってください。神様、また私たち自身もそれぞれ与えられる賜物に応じてイエス・キリストを明かし述べ伝えることができますように、どうか私たち一人一人にもイエス・キリストを明かしする聖霊を豊かに注いでくださるようにとお願いをいたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。